中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院糖尿病内分泌内科田淵由紀子先生に、糖尿病ってどんな病気というテーマでお話を伺っていこうと思います。田淵先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
糖尿病、本当によく耳にする病気ですが、改めて一体どんな病気なのかを詳しく教えてください。
はい、糖尿病というのは、はい、血液中のブドウ糖の濃度、いわゆる血糖値が高くなる病気です。
はい、
人の体には膵臓から分泌されているインスリンというホルモンがあり、このホルモンが血糖値を下げてくれています。
はい、
血液中のブドウ糖はこのインスリンの力を借りて筋肉や肝臓などの細胞内に取り込まれてエネルギー源となっていきます。
はい、
しかしこのインスリンの分泌が少なくなったり、インスリンの働きが悪くなることで血液中の糖が細胞に取り込まれる量が減って、まあ、その結果エネルギーとして有効利用されなくなって血糖値が高くなっていきます。
はい、血糖値が高くなる病ということですね。
そうです。
はい、
でまあ、糖尿病というのは大きく分けますと1型糖尿病と2型糖尿病というものがあります。
はい、
1型糖尿病というのは膵臓からインスリンがほとんど分泌されなくなってしまって生じる糖尿病になっています。
うん、はい、
1型糖尿病にはいくつかタイプがあることが分かっていますが、主には自分自身の膵臓にもかかわらず膵臓を攻撃するような抗体という物質ができてしまい、膵臓の細胞が破壊されることでインスリンが分泌されなくなってしまいます。
はい、
まあ、イメージとしては皆さんよくご存知のように関節リウマチと同じような病態です。
うん、
この1型糖尿病になるとインスリンが分泌されないので、生きていくためには必ずインスリン注射が必要となります。
はい、
ですが一方の2型糖尿病というのはインスリンの分泌は保たれているんですが、その働きが悪い状態です。
はい、
2型糖尿病の発症には暴飲、過食、まあ、運動不足などの生活習慣が大きく関わっており、肥満はインスリンの働きが悪くなる原因にもなっています。
はい、
今回今日は特に2型糖尿病のお話をこれからさせていただこうと思います。
はい、一般的によく言われる糖尿病と言われる病がこの2型糖尿病に値するということですね。
はい、
はい、では実際に糖尿病はどのように診断されていくのか教えてください。
はい、糖尿病の診断には空腹時血糖値、いわゆる朝一番の血糖値と、
はい、
まあ、随時血糖値、ヘモグロビン A1C という値が必要になってきます。
はい、
例えば特定健診では、まあ、空腹時血糖、すなわち食事をとる前の朝一番の血糖値が 126mg/dL 以上、でもう一つの随時血糖値、これは、まあ、いつの時間帯に測っても血糖値が 200mg/dL 以上、そのどちらかがあって、さらにヘモグロビン A1C が 6.5% 以上であれば糖尿病と診断されます。
うん、ということは糖尿病は検診で指摘されることが多いということですか？
そうですね、糖尿病は症状が現れるまでにはとても時間がかかります。
はい、
ですから 患者さん、糖尿病と言われる患者さんっていうのは、うん、症状がなくて検診を受けて偶然見つかったという人が少なくありません。
あ、そうなんですね。先生、この糖尿病は血糖値が高いという病であるということを先ほども教えていただきましたが、血糖値が高いとどうなっていくのか、どんな症状が出てくるのか教えてください。
はい、糖尿病の症状としては喉が渇く、
あ、よく聞きますね。
はい、はい、あとは尿量が、おしっこの量が多い、
うん、
体重が減るということなどがあります。
はい、
まあ、ですがこのような症状っていうのは急激に血糖値がかなり高くなった状態が続いて初めて現れるものになっています。
はい、
通常は痛いとか息苦しいといった自覚症状がないので、
うん、
他の病気と違って気づきにくく、まあ、結果的に、まあ、治療の必要性も感じにくいかもしれません。
はい、
まあ、しかししっかりと適切な治療をしなければ合併症というものを発症してしまいます。
はい、じゃあ気づかないうちに糖尿病になっていて、その病気が進行して合併症になる、次の病気を発症する可能性もあるということですね。
はい、まあ、糖尿病っていうのは基本的にはそのこの合併症というのが怖い病気になっています。
はい、
でこのどういった合併症があるかというと、まあ、結局はこの長期にわたって高血糖があると全身の血管にダメージを与えてしまいます。
うん、はい、
特に、まあ、神経障害、
うん、
網膜症、腎症というのが3つの大きな合併症と呼ばれています。
はい、
この3つの合併症は毛細血管、まあ、つまり小さな血管の集まる臓器に起こる病気を言います。
はい、
で私たちはこの3つが大切な合併症、糖尿病による大切な合併症であり、まあ、普段の外来診療においても特にチェックをしています。
はい、
で1つ目の神経障害というのは、まあ、末梢神経といって、まあ、手足の指先ですね、
うんうん、
先端にある神経の、まあ、ダメージとか神経を栄養している小さな血管の障害などで発症して、
はい、
まあ、手足に異常な感覚が出現したり、うん、まあ、感覚が鈍くなったりといった症状が出てきます。
はい、
例えば温度や痛みがわからなくなってしまうと、うん、知らない間に傷ができたということになりかねません。
あ、なるほど。なんかちょっと傷口が治りにくいっていうのを聞いたことがあるんですが、はい、それも関係がある。
そうですね。
あ、なるほど。はい、うん、
ですので、まあ、私たちは定期的に足をチェックするようにお伝えしていて、
はい、
例えば病院の外来ではフットケア外来などがあって、足を専門に見る看護師さんなどで対応していただいています。
うん、なるほど。それが一つ目の神経障害ですね。はい、
はい、で2つ目の網膜症というのは目の奥の、まあ、眼底といわれるところで出血が起きる病気です。
はい、
で最悪の場合は失明に至りますけれども、まあ、大体進行してもなかなか自覚症状はないので、定期的に眼科の先生に見てもらう必要があります。
うん、2つ目は目の症状、眼膜症、あ、網膜症ですね。
そうですね、2
つ目は網膜症という症状が出る。
はい、
はい、そして3つ目は、
3つ目の、まあ、合併症というのは腎症というもので、はい、まあ、体の老廃物を排泄している腎臓の働きが悪くなって起こります。
はい、
最初の頃っていうのはおしっこの中にタンパク質が漏れて出てきます。
うんうん、
でこの時点で特に症状などはありません。
はい、
血糖はもちろんですが、血圧の管理や、まあ、禁煙によって早い段階で腎症の進行を食い止めることが可能です。
はい、
進行してしまうと体内の老廃物を尿として排泄できなくなるため、
うん、
まあ、人工的に取り除く透析が必要となり、まあ、その場合には1週間に3日ほど透析を受ける必要が出てきます。
はい、
で一般的には糖尿病を発症してこれら3つの合併症というのは 5年目で、まあ、神経障害、
うん、
まあ、10年以内に網膜症、
はい、
まあ、15年で腎症を発症すると言われていて、まあ、利病期間、糖尿病になった期間が長く、うん、また血糖値の値が、まあ、その悪い状態が続けば続くほどですね、合併症を発症する可能性というのが高くなってきます、
はい、
でこれら3つ の, あの血管の合併症のほかに動脈硬化の病気についても注意が必要です、う
ん、はい、
で動脈硬化っていうのは先ほどはちっちゃい血管の集まりの臓器で起きましたけど、うんうん、いわゆる大きな血管の病気になってきて、
はい、
一つは脳の血管が詰まる脳梗塞、心臓の血管が詰まる心筋梗塞、足の血管が詰まる、ちょっと難しいですけども、閉塞性動脈硬化症といった、うん、いわゆる足のエッソと言われるものですね、
はい、
の病気にもなる危険が高くなってきます、
はい、
ですのでこのような合併症の発症進行を防ぐためにも糖尿病治療は大切になってきます。
うーん、痛みとか症状がなかなか出にくいのにこうどんどんどんどんと次へと次へと症状が出てくるということで、糖尿病というのは本当に怖いという言葉を使っても本当にいいのではないかなという病だなというのを感じているんですが、はい、治療やはり早めにする必要があるというようにすごく感じているんですけれども、はい、糖尿病どうやって治療をしていくのか教えてください、
はい、糖尿病の治療の基本っていうのは、
はい、
食事と運動になってきます。
はい、
食事というのは適切なカロリーを賢く食べることが大切であって、
うん、
かなりそのカロリー制限というのが必要なわけではありません、
はい、賢く食べることが大切、はいはい、
そうです。適切なカロリーは、まあ、どうやって決めるのかといいますと、うん、体格や普段の活動量によって決めています、
うん、個人差があるということですね、
はい、まずはどうやって計算するかと言いますと、うん、自分の身長における標準体重を計算してもらいます、
はい、
どうやってするのかと言いますと、
はい、
身長をメートル換算にして2乗して22をかけます、
うん、
でこの標準体重に普段の活動量に応じた数字をかけることで適切なカロリーが見えてきます、
はい、
例えばデスクワークの多い職業など経労差であれば25から30、
はい、
立ち仕事など、まあ、普通の労差であれば30から35、
うん、
力仕事であれば35以上をかけることになります、
はい、
つまり身長160センチの若い人であれば1600から2000キロカロリーとなります、
うん、はい、
そして賢く食べるということは、うん、タイミングよく食べるということで、結局は1日3食規則正しく取ってもらうということを意味しています。
賢く食べるのはタイミングよく1日3食規則正しくということなんですね、
はい
はい、
例えば、
うん、
私たちその忙しくなると朝を食べなかったり、
うん、ありますね、
昼を簡単に済まして、まあ、夜疲れてるのでその分がっつり食べるといったことはよくやりがちですけれども、うん、血糖値においてはよくありません、
はい、
3食をなるべく3分割してしっかりとって、間食はなるべく減らし、夕食は早い時間に済ませます、
はい、
夕食を遅い時間にしてすぐに寝てしまうと摂取したカロリーっていうのは消費されず、どんどんどんどん蓄積されてしまいます、
はい、
で今のは食事のお話でしたが、
うんうん、
次に運動についてお話しさせてもらいます、
はい、
運動というとどういう運動がいいかと言いますと、息が弾むような運動、もしくは汗をじんわりとかくような運動を1週間に3回以上、あるいは1回15分以上行うと効果的と言われています、
はい、
特に、まあ、最近では高齢者の方ですね、
うん、
の筋力が低下することで転倒して骨折することなどが話題となっていますが、
うん、そうですね、うん、
筋力維持のためにもレジスタンス運動と呼ばれるスクワットや腕立て伏せ、
はい、
腹筋などの運動も推奨されています、
うん、お家の中でもできる運動ですね。そうですね、はい。
で、今は基本的には糖尿病の治療は食事と運動になってますが、うん、この食事や運動で頑張ってもですね、血糖値がいい値に保てない場合にはお薬による治療を開始することになります。
うん、まずは食事と運動の治療、そしてお薬の治療ということですね、
はい、
では糖尿病のお薬どういったものになるか教えてください。
はい、糖尿病のお薬というのはこの10年で飛躍的に進歩をしていまして、
はい、
たくさんの新しいお薬が誕生しています。
はい、
インスリンの分泌を促すものやインスリンの効きを良くするもの、
うん、
食後の血糖値が高くなることを抑える薬などがあります。
はい、
飲み薬の他にも注射薬があります。
うん、
よく知られている、まあ、注射薬としてはインスリンがありますが、その他には GLP-1 受容体作動薬という注射薬もあります。
はい、
これは血糖値に応じてインスリンの分泌を促す働きがあったり、
はい、
血糖値を上げるホルモンであるグルカゴンという物質を抑える働きもあります。う
ん、はい、
その他にも食欲を抑えたり、
うん、
体重を減らしたりという効果もあり、インスリンにはない働きもあります。
うん、
本来はこういったあの GLP-1 受容体作動薬というのは毎日打つものなのですが、
はい、
最近では1週間に1回打つだけで効果を発揮する注射薬も出てきております。
すごいですね。はい
はい、他にもこの注射薬とは違って飲み薬で尿に糖分を排出させることで血糖値を下げて体重や血圧も下げる二次的な効果を認める SGLT2 阻害薬という薬も出てきています。
うん、はい、
このようにさまざまな薬がありますが、患者さん一人一人の病態に合わせて適切な薬を主治医が選択していくことになります。
うん、今もインスリン注射が出てきましたけれども、こうイメージではね、打ち始めると一生続けなければいけないというイメージがあるんですが、やはり先生、うん、一生続けないといけないですか？
必ずしもそうではありません。
うん、
一旦インスリンでしっかりと血糖値を良い状態にすることで、インスリンを出している膵臓が休憩することができて、また元気に働き出してくれたり、飲み薬の効きが良くなったりして、うん、飲み薬に戻ることができるかもしれません。
はい、
まあ、要は早めにインスリンを開始することで、うん、インスリンの治療をやめることができる人が多くなるという形です。
うん、
注射を毎日自分でするというのは、まあ、怖いですし、
そうですね、
まあ、面倒ですし、うん、難しそうと思う方が多いと思います。しかし打ってみると、実際の針は血を取る時の針よりもはるかに細いですので、意外に痛くなかった、気がついた打たれていたとか、怖くなかった、こんなもんであれば早く始めればよかったと思う患者さんも意外と多いです。
いや、なんかこうやってお話を聞いていくと、糖尿病ってなんかとっても大変な病気で治療も大変と思っていたんですけど、何よりもやはり自分が糖尿病にかかっていないかを確認することが大事だなっていうのを先生のお話で感じました。今日は糖尿病ってどんな病気というお話を田淵先生にお話を伺っていたんですが、先生、リスナーの皆さんに一言最後にお願いいたします。
糖尿病というのは基本的に症状はありません。ですので健康診断などで血糖値が高いとか言われた方は、早めに放っておかずに病院を受診するようにしてください。
はい、
また身内に糖尿病のある人は、ご自身も糖尿病になるかの、
糖尿病ってどんな病気というお話を伺っていきました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515 64-1515です。 この番組は西宮市の提供でお届けしました。